ナムプレイ。この番組は僧侶である私玄峰が音楽や映画など身近なものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました、ナムプレイです。よろしくお願いします。あ、だいぶ暖かくなりましたね。あの、春らしくなって、なんかあの花粉ひどいって話してたじゃないですか、まあ、毎回してるんですけど、で僕多分そのスギ花粉が結構ひどいのかなと思って毎年過ごしてるんですけど、なんかこの間ニュースで見たらスギはもうピーク終わって今ヒノキですかになってるみたいのを、天気予報みたいなので言ってて、相変わらずひどいんですねなんで杉だけじゃなくてヒノキもあるかもしれないなと思って、まあなんか薬とか飲んでだいぶ楽にはなってるんですけど、まあまあそれでもまだちょっとね鼻声だったりするんですけど、今週もやっていきたいと思います。で前回呪術廻戦の虎杖君の話をしたりとかで、なんだっけ、インスタを作ったよっていうのと、マシュマロ、コメントとか匿名でこう、まあ、質問とか送ってもらえるフォームを設置したのでよかったらどうぞっていう話をしたんですけど、ありがたいことに早速ね何件かいただきました。でまず1個目ですね、前回のその主人公の、回の感想を送ってくださった方で、読みますね。いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます。前回の放送で呪術廻戦の虎杖くんは自分の役割を自覚しているところがかっこいいところ、憧れると言っていたのが新鮮でした。仏教的にはそういったしがらみみたいなものを一つずつ外していくのが目指すべき姿と思っていたのですが、玄峰さんとしては役割があっていいという認識なのでしょうか、お聞かせください。で PS 花粉症には鼻の下のツボを押すと楽になるそうです、どうぞご自愛くださいと、メッセージありがとうございます。鼻の下のツボ、なんか僕も先日 YouTube で見て、なんか脇みたいなとこですよね、でちょっと押してみたんですけどめちゃめちゃ痛いんですよね。なんか普段やってないからかもですけど、でこれ実際確かに押してみるとね、なんかどっちか片っぽだけの鼻は通るんですよね。こう両方一気に吸うとはならないんだけど、鼻めっちゃすっきりします。ただこれ、このじゃあ鼻水はどこに行ったのみたいな僕思っちゃうんですけど、どうなってるんですかね、これもっと奥にしまい込まれてるのか。いやでもありがとうございます。ちょっとこの放送中鼻詰まりそうになったらこれを押して喋りたいと思います。で、メッセージの内容なんですけど、すごいしっかりした、感想をありがとうございます。めちゃめちゃ鋭いというかあれですね、本当にいい質問だなと思うんですけど、そう前回ね僕その主人、呪術廻戦の、話をして、まあ、主人公の虎杖くんが、俺は部品だっていうセリフ、あれがすごく好きだと。でまあちょっと仏教的に近いところそのもあるし、なんていうかこう禅的な考え方で、まあ僕自身はその考え方すごい憧れるって話をしたんですけど、まあ、確かにねこの方の言う通り、そのしがらみ、まあそういった役割を取っ払った先っていうのがその仏教のね本当目指すべき一つの境地ではあるんですよね。まあ専門的な言い方というか仏教の言葉で言うと諸法無我っていう言葉があるんですね。諸法というのは諸々の法律、ない私と書いて諸法無我で、まあ略して無我と言ったりするんですけど、これはその仏教の大事な根本的な教え3つあるんですけど、のうちの1つが諸法無我と言われてます。で、まあ、確かにその自分をなくすことみたいのが、目的ではあるんですよね。そのなくすというか、本来はそういうの何もないということを自覚することが仏教の目指すべきところです。なのでその、メッセージにも書いてくれてある通り、しがらみみたいのを外していく、まあ、そういうのからなんていうのかな、解放されるっていうのが 一個の目指すべき境地なんですよ。なんで、おっしゃってることはその通りです。なんで、本来僕も、まあ一応仏教のね、人間としては、そういったところを目指すべきところなんですけど、まあ現実社会、世界を生きてて、社会の中で生活してて、まあ、なかなかね、それが難しいなって思う場面も正直あるんですよね。例えばその仏教でそういった目指す何のこう役割とかも取っ払ったありのままの自分みたいのを受け入れて生活するのって、まあこれちょっと言い訳っぽいかもですけど、本当にその何て言うのかな、修行だけをして生活している人とかはそこまでいけたりすると思うんですよね。っていうのも、その例えば何でしょう、生活ご飯食べるとかでも宅発って言って、まあ、ご飯をいただめお恵みをねいただくような修行をして、それで自分で例えば野菜を育てて、もう本当に自給自足みたいな、で質素な生活だけを送るっていう生活ができたらその境地までいけると思うんですけど、やっぱり僕らね、生活してご飯食べていくためには、この何ですか、資本主義の中ではやっぱりある程度稼がなきゃいけなかったりとか、まあその仕事という面があったりするので、完全に取っ払うのは正直僕は、まあ今の時代だと難しいかなと思います、思っちゃうんですね。でだから、じゃあその中でいかにこの自分の何て言うのかな、重荷を軽くしていくのがいいのかなって思った時に、虎杖君みたいな考え方っていうのがすごく楽になるなって僕は思ったんですよ。なのでね、その部品っていう部分が、まあ役割を認識してて憧れるって言ったんですけど、そのね、まあ諸法無我と、これは考え方も近いんですけど、まあ役割が何もないって思うんじゃなくて、こう別にこだわってない、とらわれてないのが虎杖君のかっこよさだなとも思います。っていうのも、その例えばそのね、部品とか、まあそういうのってそんなに誉れな役割じゃないけども、それをなんていうのかな、ありのままの自分として受け入れられてる、もっといいなんていうのかな、大事な役割が欲しいとか、もっと目立ちたいとか、俺が絶対にとか、そういう気持ちじゃなくて、今の自分をちゃんと受け入れられてるっていうのが、前回本当は言いたかったというか、うまく言えなかったんですけど、すごく憧れる部分だなと思います。はい、こんな感じでいいのかな。またね、ちょっと足りない部分、ここどういうことなんだろうっていうのを思ったら言ってください。すごい鋭いというか、いい質問ありがとうございます。僕もね、この質問でちょっとまた考え直すきっかけになったので、またね、いろんな話できたらなと思います。で、すいません、もう一個メッセージが来てて、それも読みますね。これはもうマシュマロできたんですけど、恋愛ものいけますか、ファーストキスという映画がおすすめです。坂本雄二監督の作品は推しです。よかったら見てみてください。セリフの一つ一つがとても好きです、というメッセージいただきました。ありがとうございます。恋愛ものいけますよ。いけるっていうか、めっちゃ好きです僕。で、なんだろう、そのいけますかの質問の意図を、まあ僕なりに考えてたんですけど、まあ確かにね、この放送の中であんまりそういう話してこなかったし、やっぱあれですかね、一応お坊さんだから、そう、恋バナ的な、なんていうのかな、恋愛もの、まあ、ある意味執着だったりするから、 NG とまではいかないけど、ちょっとジャンル違うって考えてくださったんですかね。で、まあ別にめっちゃ好きです昔から。で、見るし、全然ダメなことないですね。で、じゃあなんであんまりそういう話をしてないかというと、純粋に、なんていうのかな、ちょっと恥ずかしいのと、あとあんまり皆さんにお届けできる話題、まあ恋愛関係とか、がシンプルにないというだけですね。 これは情けないというか恥ずかしい話なんですけどね。なんで別にそういう恋愛系のトピックを扱ってないだけでめっちゃ好きです。で、このファーストキス、坂本雄二さんの脚本かなの作品はね、僕もめっちゃ好きで、実際映画館に見に行きました。僕も坂本雄二さんの作品結構全体的にいろいろ好きで、全部は見れてないんですけど、なんだろう、ドラマだと大豆だとはこと3人の夫たちかなとか、カルテットとか、あと花束みたいな恋をしたとかもね、有名な作品ではあると思うんですけど、まさにくださったメッセージと同じ感じですね。僕も好きですし、やっぱセリフがね特にいいですね。なんかこうすごいリアルですよね。リアルというか、なんていうのかな、僕はまあ自分の性格がちょっとこう考えすぎたりとか、変なこと考えたり、難しいことをぐるぐる考えちゃうタイプ、ちょっとひねくれてるタイプなんですけど、なんか登場人物割とそういう人が多かったり、なんか無駄に長い言い回しししたりとかっていうのがすごい好きですね。で、なんていうのかな、もちろんストーリーに絡む大事なセリフも好きなんですけど、結構その何気ない会話、雑談みたいな部分が意外にこう共感できたりとかしてめっちゃ好きです。で、その中でも坂本雄二作品で結構松たか子さんが主演でやってるドラマが大豆だとか、カルテットもそうだったんですけど、何本かあって、あれがすごいね、なんか見てていいんですよね。こう演じる役がなんていうのかな、こうまあ大人なので上手に生きてるんだけど、ちょっと不器用というか、なんか多分ちょっと考えすぎたり、自分独自の考え方を持ってて、一応この世間とはうまくやったり受け入れてる顔はしてるけど、なんかちょっと生きづらそうみたいな役どころがすごい好きで、で今回その送ってくれたファーストキス、もう松たか子さんが主演なので、これはまあ間違いないなと思って映画館見に行きました。実際いやまあね、結構めっちゃ良かったですね。で、僕一人で行ったんですけど、泣いちゃった最後のシーンで、まあ結構皆さんそういう方もいるんじゃないかなと思うんですけど、久しぶりに映画館で泣いちゃいましたね。しかも一人で、なんか僕結構公開してすぐに見に行ったんですけど、割とね、まあ友達同士で来てたり、まあ、カップルで来てるっぽい人が多かったんですよ。で、まあ割と混んでて両隣埋まってるぐらいで、両サイドカップルだったんですけど、で、おそらくね、まあ男女が来てて、で、まあ最初ふんふんと思いながら見てて、で、最後ね、すごいいいシーンがあって、もう我慢できなくて、僕あんまり泣くタイプじゃないんですけど、もうしくしく泣いちゃったんですね。で、僕よりちょっと前にその左側にいた女性が泣き出してたんですよ。で、なんかああまあ確かにこう感動的だよなと思いながら見てたら、なんか僕も感極まって泣いちゃったんですけど、なんかその泣きっぷりがあんまりこう良くなかったというか、僕のその泣き方がなんかちょっとびっくりさせちゃったのかわかんないですけど、僕が泣いたらその女性の人なんか割と冷静になっちゃってて、最後でなんかそれ申し訳ないなと思ったんですけど、まあすごい良かったですね。もう多分今アマプラで配信されてるので、よかったら見てみてください。で、この作品まあざっくり言うと、松たか子と旦那さんの松村北斗くんがまあ夫婦なんですよ。ただもう結婚して15年とか経ってて、でもうほとんど口も聞かない、なんていうんですか、一緒には住んでるけど本当にもう一緒に住んでるだけみたいな冷め切った感じだったんですけど、それがね、松村北斗くんの役がある日、まあ、電車の駅でベビーカーを助けようとして亡くなっちゃうんですね。で、まあ、それを松たか子自身も、まあ、 なんか複雑な気持ちなわけですよ。そのもう最後の方は口も聞かないし、しかもその亡くなった日っていうのは離婚届を出そうとしてた日、出した日だったかな、に亡くなっちゃったので、こう冷め切ってるようだけどやっぱりでも寂しいみたいな、なんか複雑なモヤモヤした気持ちを抱えてて、である日ね、ひょんなことでその松たか子は、松村北斗くんと出会った、まあ言ったら15年前にタイムスリップできることがになるんですね。でそれが松たか子自身も分かってタイムスリップをするわけですよ。で15年前のやっぱり松村北斗はすごい優しいしかわっこいいし、あやっぱこの人いいなって多分ちょっと思ってて、でやっぱりそのタイムスリップものあるあるですけど、過去を変えると未来も変わるじゃないですか。だからそれをうまいことやって松村北斗が死なない世界線を作ろうと奮闘するんですよね。でまあなかなかそれが難しくて、どうやってもその事故で亡くなっちゃう結果が変わらないんですけど、まあ、それをいろいろ試行錯誤して頑張るみたいな、ざっくり言うとそういう話で、結構ね坂本雄二さんの作品って割とまあリアルな作品が多いんですよね。その割と生活に近いというか日常の中のその人間関係の心情とかを描いてる作品なので、そういうがっつりなんていうのかな、タイムスリップとかあんまりなかったので、まあ言ったらすごい映画的というかフィクションじゃないですか、そんなことは。だから最初はちょっとへえと思ったんですけど、これがね面白かったですね。すごいなんかそういう設定としてはまあフィクション映画的な感じだけど、やっぱりその会話一つ一つが妙にリアルだったりとか、なんかねその心情の表し方とかがすごいリアルで、とても面白かったです。でまあね、この映画の感想話そうとしたらまあいくらでもあるんですけど、まあ本当にでもおすすめですね。最後まあちょっとネタバレになるのであんまり言わないんですけど、手紙をね、まあ、読むシーンがあるんですよ。もうそこが泣いちゃう本当に。で僕このメッセージいただいてもう一回見直したんですけど、やっぱ泣いちゃいましたね。なんか恋に引っ張られて、見てみてください。でまあ言ったらこれその結婚してその後の2人の話なんですよね。なんなら冷め切った関係になってからの話なので、まあ、僕はもちろんまだ結婚も経験ないし、そういう長く誰かと同棲するっていうこともないので、なんていうのかな、その実体験はないんですけど、まあなんかないのにすごいリアルだなと思いました。なんかちょっとした喧嘩、例えば仕事遅くなった後にちょっとねそのタイミングずれて喧嘩したりとか、まあなんかこう電気を消す消さないの会話とかが、あなんか本当にこういう感じなんだろうなと思って、なんか知らないのに知った気になれちゃいましたね。で坂本雄二の作品でやっぱり有名なのが花束みたいな恋をしたってあるじゃないですか。誰だっけ、須田まさきくんと有村架純さんの、作品で、まああれがねまあ有名だし好きな方も多いと思うんですけど、僕最初あれ正直あんまり好きになれなかったんですよ。っていうのもそのめっちゃ面白いしぶっ刺さってはいたんですけど、刺さりすぎてというか、その自分がしたかったけどまあできなかったことみたいな、そのねサブカルのなんかやりたいこと全部やってる映画じゃないですか、あれ。なんかこうまず同じ本で知り合って共通の趣味で知り合ってなんかちょっとこう同棲してみたいなのが、なんかその羨ましすぎてあんまりまっすぐ見れてなかったんですけど、まあ、年々ね年を取って見れるようになって今では好きな作品なんですけど、花束みたいな恋をしたは、まあ、言ったら大学生から社会人になるまでのこう男女、まあその恋人同士のなんていうのかな、心情の変化、お互いの変化を描いてて、でもまあそれは割と同 当事者に近い年齢だったのもあって、ああわかるとか思いながらぶっ刺さってたんですけど、そのファーストキスは、まあ、言ったらまだ僕が未体験のことも多いんですけど、それでもねすごいめちゃくちゃ良かったです。わかるなって思えちゃう、わからないのに。でなんでぜひ見てみてください。でも本当になんかまあそういうのを見ると、まあ、誰かを好きになったり一緒になったり結婚するってある意味難しいことだなっていうふうにも思うんですけど、それ以上に本当にすごいこと、なんていうか奇跡的なことだし、もしそういう人ができたら本当に大事にしたいなと思いましたね。でドラマの映画の中のそのファーストキスのセリフで好きなセリフが2つあって、1個がその両方ね手紙の中にあるセリフなんですけど、同じものを一緒に食べる人がいること、それは例えばタイムトラベルができることなんかよりずっとすごい奇跡的な日常なことっていうセリフがあって、うわーふーってなりません。もういや本当にその通りですよね。なんかこうやっぱり一緒に住む、まあ一緒に生活していくってなんか結局まあね毎日会うとか会話をするもそうですけど、なんというかそういう一緒に食べるみたいなそういう日常的な部分が続くっていうのが何よりの一番奇跡だし、でそれの間にはもちろん喧嘩とか、まあ、ぶつかることもあるけども、それでも一緒に続いていくっていうのがすごいことだなと思って、でそれをまあいっぱいいろんな人はやってるわけじゃないですか。誰かと暮らしたり、まあ、自分の親もそうだし、その前の世代もそうだし、同世代でももうたくさんいろんな人がやってて、そう思うとなんかこの世界ってすごいなと思いますよね。でもう一個のセリフがすごい、これはね刺さったんですけど、なんか寂しいっていう言葉が出てきて、寂しさっていうのはその寂しさだけでできていないと思うっていうセリフなんですね。寂しいっていう感情は寂しさだけじゃなくて、その前にはまず好きという気持ちがあって寂しいが出てくると。好きになったこと、好きずっと好きでいたことが、そういう感情があるからこそ寂しいという気持ちが出てくるっていうセリフが、もうね僕この考え方はずっと持ってて、ちょっと話変わるんですけど、僕の大好きなそのバンプオブチキンの歌でグッドラックって歌があるんですね。それの歌い出しがまさに君と寂しさは一緒に現れたっていうあの歌詞があって、本当にそれを聞いた時に結構衝撃を受けて、やっぱり寂しい気持ちって人はなりたくないじゃないですか。まあ辛いし、なるべくならそういう思いはしたくないんだけど、寂しいと思えることっていうのは本当にそれと同時にそれだけ相手に思い入れがあったり、まあ好きだったり大事にしてたっていう気持ちがあるからこそ寂しいと思えるみたいな感覚で、だからまあ言ってしまえば寂しさっていうのを変に嫌いする必要もないし、まあ時間が経って落ち着いたらその寂しいと思えることすらもちょっと嬉しくなったりするのかなって思うんですよね。まあこれはね口で言うのは簡単で実際は難しいですけど、なんかこの考え方は僕ずっと好きで、で映画の中でその寂しいっていうのは寂しいだけじゃなくて、まず好きっていう感情があるっていうセリフが出た時に、なんかまあいろんな今まで思ってた寂しい気持ち、もちろんその恋人とか家族もそうだけど、まあ友達とかね、まあもう会えない人とかいろんなものに対しての寂しさを思い出したと同時に、ってことはこんだけ自分の中にはまあ、大事で好きな存在っていうのがいっぱいいたんだなっていうのを思い出してね、そこで泣きましたなんでね、まあ、このセリフ映画本当に何ていうのかな、そういったすごくね心にじわっとくるセリフもあるし、いいシーンもいっぱいあるんですけど、純粋に面白いのでぜひ見てみてください。本当にまあ恋愛 としても面白いですし、それ以外でもすごくね素敵な作品だと思うので、ぜひ見てみてください。で、僕はまだ言ったようにそういう経験ないのであれですけど、もしねそのもう結婚されてる方とか、まあ長いこと誰かと一緒にいる側の人のこうならではの感想とかもあると思うので、まあ、そういうのとかねまた教えてもらったら、ちょっと聞いてみたいなと思うので、よかったらリアクション待ってますはい、なのでメッセージありがとうございました。いや嬉しいです、早速何件もいただいて、でこういう感じでねまあいろいろ喋っていこうと思うので、また何でもいいです、放送の感想でもいいですし、全く関係ないこととかでも大丈夫なので、ぜひ、気軽に送ってもらえたら嬉しいなと思います。インスタの、まあ、定期的にね何ですか、質問みたいなの出すようにもしますし、プロフィール欄にマシュマロのリンクがあるので、そこから送ってくれても大丈夫です。でまあもう今更なんですけど、もうめっちゃ春じゃないですか。で僕まあ春好きだけどちょっと苦手な季節でもあるので、毎年ね春になったら春の作品を摂取するようにしてるんですね。映画、本、音楽とか、まあ、春らしいものを見て、春っていい時期だなって自分を思って乗り越えようとしてるんですよ。まあ、それはちょっと来週話そうと思うんですけど、なのでちょっとまたそういったいろんなフォームから春のおすすめの作品、めっちゃ春っぽくて好きとか、まあ理由はなくてもこれ春になったら見たい聞きたいっていうのがあるんだよなみたいのがあったら、ぜひ送ってください。次回はそれについて話そうかなと思うので、いっぱい送ってもらったら、それで僕も春を楽しもうと思います。はい、ちょっとね長くなりましたけど、今回はこんな感じで終わろうと思います。今週も聞いてもらってありがとうございました。お相手は元宝でした。ナム。